古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。かつて我が国を訪れた外国のお客様が航路間からまっすぐ太宰府西門へ入り、そして太宰府政庁を目指した古代官道水木西門ルートを歩いています。先週は西門から少し歩いて吉松という場所にあります天神の森まで歩いてきました。ご案内を古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんにお願いしています。天神の森からさらに歩きますと、太宰府市総合体育館から来た道とぶつかります。そこが向かい座野という交差点になります。
でちょうどずっと道を歩いてきまして、向かい座野交差点のところ、ちょうど角に JA 畜産の向かい座野支店さんですかね、ございますけど、その向かい側の田んぼが広がっております。こちらでもですね、実は古代官道の跡が見つかっているわけなんですね。
そうなんですか。
先ほどの水木の指紋から島本遺跡、そして直線的に言いますとこちらがですね、日焼け遺跡、お肌の日焼けと同じ、火に焼けるって書きをして日焼け遺跡の調査が行われた場所なんですけども。
そうですか。それが今なんか空き地になってますよね。
そうです。今多分田んぼそのままに、してあると思うんですけども、この一帯調査された時にですね、実はこの日焼け遺跡でもそのゆっくり曲がっています官道の前の時期の道路、そしてまっすぐにですね直線的に抜けている官道の跡って、2つ道路の跡が出ているという、大変珍しい場所なんですね。でこちらのその官道の前の時期が前の道路の方はですね、路面の幅が 5.5 メートルほど、で、溝から溝まで取りますと全体でいうと 8.4 メートルぐらいの、官道よりやはり一つ小回りな道ですね、で一方やはり古代官道の方はですね、路面の幅が 10.5 メートルほど、で、溝まで含めますと 14.1 メートルほどという、やはり曲がっているか直線的か、そして道の幅自体もですね、その古代官道とやっぱその前に使われていた道というのはやっぱ明らかに違いがあるというのが、実はこの白鳥さんのところで分かっている場所なんですね。
そうですか。
はい。
この辺にはまだいろいろとその古代官道の跡が残ってるんですね。
そう、そういった跡が実は点々とですね、残ってました。それをつなげていくとこう直線的につながっていくと。で一つこの日焼け遺跡で面白いのはですね、太宰府市さんの調査の、担当の方が書かれていらっしゃるんですけども、実はその古代官道を作るときに、道路の地盤をですね、固めるためにいろんなものを敷いたりするんですけども、実はこの日焼け遺跡のところではすぐそばにあった古墳を取り壊して、でその古墳の石室の石材が実は古代官道の地面の道路の地盤に使われているという。
あ、そうですか。
で、およそ多分ですね、古墳が作られたのが古代官道から100年ぐらい時間差があるんじゃないかと言われているんですけども、もともとあった古墳の一部をこう切り崩して、でその石室をですね、官道のその地盤強化のためにこう使っていたということで、いかにこう国家的な、いわゆるこうまっすぐ国家の命令でですね、もう直線に引くんだっていうのが、そういった面も分かる遺跡なんですね。
そうですか。珍しいですね、そういう、古墳を。
そうですね、その私たちの感覚で100年前の方のですね、お墓を崩してなんか道路を引くというのとなんかちょっと恐れ多いような気がしますけども、やはり、古代官道の場合は国家的な事業ですし、私たちとですね、今の古代の感覚が違うかもしれませんけども、やはりもう官道を通すために古墳の一部を崩して、さらには石材を再利用するという、なかなか古代官道をどうやって作っていったのかという、なんか当時のですね、そういう背景も見えるような遺跡が、こちらで残っているということなんですね。
なかなか興味のある作り方をしているんですね。
そうですね。
そういったところです。 この後はなんか神社がありましたね、右側に、
はい、でここは少し行きますと右手にもあの前田公園という公園がありまして、はい、で丸山神社があるんですけども、でその前田公園からもビシッとあの古代感度の跡が出ている場所なんですね。なのでこう知っていただくとこう点々と実はその痕跡が残ってますので、ぜひその前田公園でもあの前田公園の方ではですね、古代感動の幅が分かるように実はちょっと表示がしてありますので、
そうですか、
ぜひあの津川さんには現場で体感していただければ
と。そういった丸山が神社があるところへ行ってます。
いよいよちょうど公園の右角にはですね、立派な更新塔が、はい、更新点が立っておりますけども、はい、この更新点角に立っている石碑が見えてきましたら前田公園でございます。
ああそうですか、はい、前田公園、右の方に、まあ、手前の方はグラウンドになってますけども、正面の方に神社がありますね。あれが丸山神社ですか。
はい、そうですね、ずっとあの道を渡ってきました。右手にですね、はい、広い広場前田公園が広がってまして、
はい、
で奥側には、丸山神社が鎮座しまして、その隣はですね向井田奈々の共同利用施設公民館がある場所になっております。
はい、
この公園にぜひ立ち寄っていただければ。
あ、そうですか、
はい、
公園に何かがありそうな感じがしますね。公園に入ってきました。
この方にですね、
はい、
その眠っています前田遺跡についてご紹介がありますので、まずは
そうですか、
はい、公園の南隅の方ですかね、角っこのところに看板があります、はい、まずそちらをご覧いただければと。
これはもうちょっと神社に近いところに作ってほしいですね。ちょっと離れたところに、グランド横切って、見に行っています。看板が出てまして、前田周辺の文化財ということで、この辺は小技前田、北側には日焼け、クロールという一名があるというね。
はい、ちょうどこちらですね、あの古い小技で前田という場所でございまして、はい、このちょうど神社の前にありますグラウンド周辺などですね、一帯を、まあ、発掘調査した際に、今日歩いております古代感動などがこちらで確認をされております。で、遺跡時代にはですね、あの旧石器時代から江戸時代までかけても幅広い時代の遺跡がですね、ずっと出ているんですけども、はい、まあ、奈良時代の古代感動に、限って申し上げますと、まあ、路面の幅がおよそここでは約10メートル、
はい、
でそれぞれ両側の側溝の幅が大体1メートルほどの、まあ、古代感動の跡が、今日津川さんと歩いてきましたように、水木西門からですね、ずっと直線に来て、はい、でこの前田公園の下にですね、現在も保存のために眠っている、
はい、眠っている。
そしてそうですね、古代感動ここまた前田公園を抜けまして、うん、さらに東南の方へとまっすぐ伸びているという、そういう場所になっております。
なるほど、それでこのグラウンドがちょっと重要なんですね。
はい、でこの古代感動なんですけども、実はこの前田公園ですね、この広場の一角にはせっかく見つかりましたので、はい、古代感動の幅が表示してあるんですね。で実はこのタイルがですね、非常に見えづらいんですけども、解説板の横にはですね、このまあ公園の隅のですねフェンスに沿って、まず赤色のタイルで側溝の部分が、
古代感動の側溝と文字が彫ってありますね。
で、その側溝の横ですね、黒いタイルで、はい、古代感動の路面幅がこうずっと、
ああ、ここから黒いタイルが敷き詰めてありまして、
路面の幅が黒いタイルで表示されて、反対側の側溝が、まあ、赤のタイルで表示されていると。あ、
なるほど。
なので、まあ、この古代、前田公園を訪れていただいて、まあ、このタイルの幅を見ていただきますと、まさにここを通っていた古代感動の幅が、はい、現地で10メートル、そして1メートルずつの幅で、ですね、体感いただけるということで、
これは分かります。よくわかりました、このグラウンドの大切さが。
そうですね、実は何気ない公園ですけども、その地下には大切な古代感動の跡を含めた遺跡の跡がですね、保存で眠っているということでございます。
はい、
でここまでですね、水木から前田遺跡まで古代感動沿いに歩いてきましたけども、実はこの先がですね、しばらくちょっと古代感動の跡があまり残っていないんですね。
あ、そうですか。
なので、まあ、せっかく歩くのであればですね、はい、少しこの古代感動から西の方に少し寄り道をしていただきますと、はい、実は古代の太宰府にまつわる、まあ、実はさまざまなものが点在してますので、ちょっとこの前田遺跡のから少し ここから先は西側に少し寄り道をして、はい、で、この先、ちょっと歩いてご紹介していければなと思います。
はい、じゃあちょっと寄り道しますか。
はい、じゃあまずは、まあ、丸山神社さんを参拝して抜けていきながら、少しちょっと、先ほどの向井様の交差点の方に少し、戻るような形で歩いていきたいと思います。
はい、
今週も古代観道水木西門ルートを歩いています。丸山神社に参拝し裏へ回ってみますと、何やら石碑が立っていました。
殿蔵の跡って書いてあるんですか。
はい、でこれですね、お殿様と殿の、まあ、お殿様の蔵の跡と書いてあるんですが、殿の蔵というふうに。
殿の蔵、
はい、で裏にですね、実はですね、まあ、由緒なんか飾って、あの書いてある石碑があるんです。
1メーター2、30センチの、まあ、石碑ですね。
はい、でまあ、裏の方にですね、由緒が書いてあるんですけども、まあ、どういった場所かというと、このちょうど丸山神社の裏手の本殿の裏側ですね、この辺りにはかつて江戸時代はまあ蔵がありまして、はい、でまあ、あの各地から集めた年貢米をですね、まあ、この蔵に納めて、はい、でここからまあ馬などに積んで、まあ、福岡藩のところに納めに行っていたという、まあ、お殿様のためのお米の蔵の蔵があったと。
あった、
はい、というところで、あの、まあ、この場所にそういう場所があったんだということで記念碑が建立されているという。あ、まあ、ちょっとこれからだいぶですね、現在に近づいた江戸時代のお話ですけども、はい、まあ、丸山神社の真裏にそういう石碑がありますので、そういったところを見ていただきながらですね、ぜひちょっと歩いていければと思います。
はい、これもマンションの入り口近くになりますね。殿の蔵って言うんですか、
はい、
殿の蔵の跡殿様の蔵の跡と、はい、ということですね。そういう石碑が立っております。
はい、ではこちらから神社の裏手からまた少し、北の方にですね、少し戻りまして、
戻っていくんですね。
はい、でせっかくあの江戸時代のお話をしましたので、もう一つちょっと江戸時代のお話をしたいなと思います。はいはい、で実はあの丸山神社さんから少し北側の一帯はですね、ほのけ、まあ、小技よりさらに小さい範囲の地名で、白土という
土、
はいはい、もうその白い土ですね、
はい、
の、まあ、地名が残っておりました。でこの場所がどういう場所かと言いますと、あの福岡県にはあの高取焼という、はいはい、あの黒田藩の御用釜だったところがありますけども、実はこの向井座のその白土で取ったですね、良質な粘土が実はその高取焼に納められていた。
あ、そうなんですか。
はい、あの明治時代の、編纂されました福岡県の地理全史などの書籍にはですね、まあ、この白土でそういう良質の土が取れると、で、まあ、2軒ほどあまりの深さにあって人力で掘っていたんだけども、まあ、明治時代になって掘るのはやめたというような記録がございまして、まあ、かつては大変良質な土が取れる場所でもあって、それが御用釜の高取焼きのにも使われていたという、まあ、そういった歴史が実はこの、
は
い、向井座の地区に残っているそうなんです。
じゃあその頃の高取焼きには、うん、この辺で取った土が使われているということなんですね。
そうですね、江戸時代にはこちらで取れた土が、まあ、納められていてっていうことですね。
そういった場所を今歩いています。
そうですね、先ほどの向井座の交差点から西の方にずっと坂道を登っていくような形 で、
県道31号線ですかね、
はい、
まあ、目の前に見えてますね。
でこの31号線を、まあ、横切りまして、ちょっと太宰府西小学校に、はい、まあ、ちょっと今回ちょっと小学校にお邪魔させていただこうと、はい、思っております。
太宰府西小学校というのはこの31号線の向こう側に、あるみたいですね。そこまで行くということです。
県道31号線を越えてなだらかな上り坂がずっと続きます。
ここは随分坂になってますね。
実はかつては大変標高差のある丘陵がどーんと広がっていた場所なんですね。
いやー、こんなに坂だったとは思わなかった
歩いて登っていただくと本当に実は結構こう体に応えるぐらいの上り坂がですね、ずっと
息が切れますね。
で太宰府西小学校さと登りきったちょっと先なのでですね、
そうです
ね、この坂をちょっと登っていただくと、
その坂を上り詰めて左へ曲がったところに太宰府西小学校がありました。実はこの学校の中には遺跡があるのです。
あ、 あ、こういうところですか。校舎と校舎の間にある、あ、植木が植わってたりして、5、60坪の土地が、少し丘状になったところにあります。で、これが宮の本遺跡というふうに書いた看板があります。
はい、
これが宮の本遺跡。
はい、そうなんですね。ずっとあの津川さんと大変、はい、長く苦しい丘を登ってきましたけど実はこの丘陵地帯一帯ですね、太宰府西小学校をはじめ周辺地域広い範囲広めた遺跡が、宮の本遺跡と呼ばれる遺跡でして、はい、それこそですね、古代の古墳から、様々な遺跡が、複合型遺跡ということで、古墳だけでなくて住居跡であったり、様々なもの、窯跡も含めてですね、いろいろなものが見つかっています。大変大規模な遺跡なんですね。
しかしちゃんと作ってありますね、校舎の中にね。
そうです。
これだけちゃんと残してあるというところはすごいもんですね。
そうですね。実際この一帯というのは開発作業が進んだんですけども、でちょうどこの学校の中になぜこの部分だけ残されているかといいますと、実はこの場所で見つかったのがその培地圏という大変珍しいものなんですね。
はい、
でこの培地圏なんですけども、ものはですね、もう大変薄い厚さ2ミリほどの、鉛の板なんですね。でそれに墨で文字が書いてあるものなんですけども、もともとはですね、中国発祥の風習でして、お墓を作る際に、そのお墓を作る場所をちゃんとその土地の神様から買いましたよという、証明する文書、で、それをですね、今でいうと、土地の売買契約書みたいなものなんですけども、それをお墓に一緒に埋葬することによって、その埋葬される人が末永く安らかに眠れるという、中国由来の風習なんですけども、この太宰府という場所はやはり海外とも交流が深くありましたので、そういう中国の風習をよく知る方であったり、あるいは中国系の方だったかもしれませんね。そういう方がここにお箱を作る際に、その鉛の板にですね、文章を書きまして、でこちら文字の方がですね、ずっとずらずらっと書いてあるんですけど、だいたい大きさが、35.8センチ×11センチぐらいのものなんですね。でそこに、文字が書いてあるんですけども、当然もう1000年以上経ってますので、肉眼では見えなかったんですけども、赤外線カメラ等ですね、ああいったものを照射することで文字が見えてきまして、どうやらですね、この墓地に眠っていた、亡くなった方の息子である吉尾さんが、この場所を買いまして、で、その代金として銭を25文で、桑とか絹とか布、そういったものをですね、代金として払って、その吉尾さんの、お父さんかお母さんになる、なると思うんですけど、その方が安らかに眠れるように、そういうことを書いたものが、発掘調査で見つかったわけでして、この培地圏が発掘調査でですね、地面の下から見つかったというのは日本で初めてだったことなんですね。
あまり聞きませんもんね。
なので、まさにこう中国と交流が深かった太宰府ならではのものでありますし、日本全体の古代史を見ても大変重要なものということなので、学校を作るために開発をしておりましたけれども、そういう貴重なものが出たので、この部分だけ残しましょうということで、周辺の場所は、太宰府西小学校の校舎が建ちましたけれども、この培地圏が見つかったこの部分だけはきれいに保存をされまして、で、県の史跡にも指定されて、今こうやって大切にされているということでございます。
非常に珍しいですよね。校舎と校舎の間に古墳があるんです、遺跡がある、宮の本遺跡と言いますけども、こんもりと、そうですね、2、3メーター高くなっている部分ですね、その辺が宮の本遺跡ということで、そうですね、50メーター四方ぐらいですかね。よくこのまま残してありますね。
そうです
ね、驚きました。
逆に言うと、学校を作る際にここだけきちっと残してくださったことでですね、今私たちも見ることができますし、また西小学校にですね、授業でお話なんかにお邪魔しますと、子どもたちもやっぱり自分の学校のもう本当教室の隣にあるこの遺跡が大変興味津々でして、
これはいい勉強になりましたね。
もう本当に 直接的なですね、生の教材が学校の中にあるという場所ですし、この校舎の上からですね、ちょうどこの宮の元を見下ろせるところにはですね、まあ、子どもたちがこの宮の元史跡はこういう場所なんですよという、まあ、こう自分たちで張り紙なんかもしてあって、まあ、まさにあの子どもさんたちの身近にですね、こういう貴重な古代の遺物が今もあるということで、大変あの史跡としてだけの教育にもですね、活用していただいている遺跡でございますね。
この梅地県の他にですね、今書いてあるのが弾きが5点、それから鏡も1点出てきたというようなことも書いてありますね。
そうですね、あのこの場所にはその梅地県が出てきたものだけではなくて、こうお墓は、はい、お墓が2つですね、それから釜跡なんかもですね、保存されている
釜跡なんかもね、
はい、場所でございますね。で、あのここから出ましたその梅地県そのものなんですけども、はい、まあ、大変薄くてあの脆いものでございますので、あの九州国立博物館や九州歴史資料館さんの、はい、まあ、特別な展示があるときは出てたりしますので、
そうなんですか、
まあ、そういった際はぜひですね、あ、これが梅地県かと、ご覧になっていただきたいですし、この出てきたものを複製したものはですね、はい、あの私どもの太宰府展示館で複製のものは年中常設で展示していますので、はい、ぜひ、はい、どういったものか知りたいという方は展示館の方にもお立ち寄りいただけると、出土した時の様子とか複製したそのものを置いてますので、はい、ぜひご覧になっていただきたいと思います。
それもぜひご覧になっていただきたいですね。こういったところが宮の元遺跡でした。
今週は古代観道からちょっと寄り道しまして、梅地県があった太宰府西小学校を訪ねました。梅地県は8世紀半ばから9世紀中頃とみられる下層墓から出土したものということでした。来週も古代観道水木西門ルートを歩きます。ご案内を古都太宰府保存協会学芸員の田中健一さんにお願いしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
先週に引き続き、はい、太宰府市と福岡農業高校と企業とのコラボレーション、太宰府梅プロジェクトの一品紹介しようと思います。
お菓子とか共同開発してましたよね。
そうなんですよ、うん、で今日のはあの有明漬けとか伊豆すこでおなじみの高橋商店柳川にあるところですが、ここと福岡農業高校とのコラボレーション一品、はい、梅のりなんです。
お、
太宰府市の梅と柳川地区を含めた有明海産の海苔をブレンドした海苔の佃煮、今手元に持ってきました、
はい、これ海苔の佃煮瓶詰めなんですけれどもね、あのラベルがね、梅をイメージした上品なピンクでいいですね。
可愛いんですよ、ね、見た目が、うん、せっかくなので坂田さんに味見していただこうかなと思います、はい、味見しましょうか。
おお、ツヤツヤ光ってますよじゃあちょっと佃煮をいただきます。おお、ああ、あの海苔の香りが先に来て、その後すぐに梅の酸味というかね、広がって、あ、いいです、合いますね。
でしょ、
白いご飯が食べたいですツヤツヤの。
お気持ちわかります。梅研究班の班長村岡理沙さんもこう言ってました。
いや、ご飯に合うなって思いました。あの家でも買ってあるんですけど、すごい食べてます、みんな家族で。なんか収穫した梅が使われてるんだなって思ったらすごい感動します。
はあ、美味しい。 いや、梅がいい、効いてますよこれ。
20秒ほど経ってます。坂田さんが幸せな顔のまんまですよね、うん、
つやつやの炊きたてのご飯がいいな
非常にいい出来栄えなんですが、やっぱりこのいろんな、まあ、コラボレーション商品を作って、今年は200キロの梅が、まあ、少し多めに取れたので、それをシロップ漬けしたり塩漬けしたりして頑張ったわけなんですが、同じく福岡農業高校梅研究班の手島陸人さんがこんな風にこのプロジェクトの感想を言ってます。
やっぱり自分たちで考えて作ったものがいろんな人の手に届くっていうのはすごく面白いなと思いました。
そうですね、うん、
でその気持ちを一緒に支えていったのが、今回紹介したこの梅のりバージョンでは高橋商店なわけなんですけれども、高橋商店で2014年から一緒にこう共同開発を続けていて、これまでにも5つぐらいかな商品作ってるんですね。 で、原料を提供してもらうだけというパターンから、ネーミングやパッケージまで一緒にやる場合、またマーケティングの企画を立てる、いろんなこの年によって高校とのこのコラボレーションの内容が変わってくるそうなんですけれども、高橋商店代表取締役社長の高橋勉さんに、まあ、そういった時どんな指導してらっしゃるんですって聞いたら、こんな答えが返ってきました。
指導というよりもですね、逆に我々が生徒さんにどういう考えでいるのかっていう勉強させられてるっていう、勉強させてもらってるっていうことですね。それはあります。若い人たちどういうことを考えて、どういうものの売り方を戦略として立てるかとかです。非常に面白い部分があります。
懐が深いですね。
ねえ、うん、なるほど、そういう面白さかと思ったんですが、ただ毎回商品を作るだけじゃなくて、実は今回今食べてもらった梅のり、今までの商品はこの高橋商店の太宰府店だけで売ってたんですが、初めてその高橋商店の一部の卸先にも出して販路を広げて展開してみようという、そういう方法を取るんだそうです。となるとなかなか普通のご商売に絡んでくるんで、難しい部分もあるのかなと思ったら、こんな風な答えが返ってきました。
売り方に進化をさせようということでですね、はい、せっかく世に出すんであれば、より多くの方々に、太宰府産の梅、そして有明産の海苔を楽しんでいただくということを、まあ、今回やってみようかっていう話になりまして、ただまあやってみて、まあ、それで検証をして、まあ、次どういうふうにやるかっていうことも、まあ、それも学生さん、まあ、もちろん我々も勉強になるところなんでですね、まあ、これがまあプロジェクトっていうことでしょうね。
なるほど。
こういうものを続けていって、いろいろこう変化も含めて継続していくことの面白さ、なるほどなと感じました。ちなみに、高橋商店の梅のりなんですが、西鉄太宰府駅の高橋商店のショップで買えますので、ぜひ早めに入手していただきたいなと思います。そしてこの太宰府梅プロジェクトなんですが、この福岡農業高校梅研究班の山下ココアさん、彼女は太宰府市に住んでるんですね、
はい、
こんなこと言ってました。
太宰府市ってそのいろんな魅力があるし、その梅だけじゃなくて、もっとなんか歴史だったりとか文化だったりとか、いろんな面白いことがあるんだなっていうのに、その商品開発を通じてその触れることができたので、なんか地元の魅力を再確認できたのがすごい面白くて良かったなと思いました。
なるほどね、
いいですよね。
地に足のついた商品ができましたね、
はい、ますます盛り上がることを期待したい太宰府梅プロジェクトでした。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。